Hello everyone! Thank you for joining me today! はい、みなさん、ロサンゼルスのマサミライトです。はい、しっかりとロサンゼルスに帰ってきました。実はね、今日はあんまり元気がないの。だけど、ちょうど今ね、コンピューターでちょっと作業してて、ちょっと待ち時間があるので、でそれで録音しようかなってやってきました。まあ、一昨日北カリフォルニアから帰ってきたんですが、昨日ね、もうすでに私のね SNS を見た方はもう分かってるかと思うんですけれども、昨日ね親しい友人が亡くなったんですよ。まあ、そこでね、まあ、彼はものすごい世界的にも実は有名な事業家の方であり、まあ、弁護士さんでもあり、まあ、いろんな企業の CEO であったり、まあ、本当にね大活躍をしてきた人なんだけれども、まあ、彼のねちょっとお話を交えながら少しね頭もまとまってない私なんだけれど、ちょっと皆さんにお付き合いいただけたらと思う、そんな実は夜遅いんですよ。まあ、夜遅いっても夜の10時なんだけどね、まあ、そんな時間に録音をしてます。一昨日の夜帰ってきて、昨日はね実はビバリーヒルズで、まあ、ちょっとある日程があって、その場所に到着をした、もう本当そのドアの直前でメッセージをね、ビリアナの方の奥さんからメッセージをもらって、マサミ見た？ってで、メッセージをもらって開いてみたら、まさかのね、その私の友人であるジフ・チステルメンっていうんだけれども、そのジフが亡くなったっていう情報っていうかニュースが入ってきました。もうね、なんか頭が真っ白になっちゃって、なんか何とも言えなかったんだよね、もちろん。でもあまりの放心状態に、まあ、ちょっとその日はたまたまその約束をね、ちょうど日程を再スケジュールしないといけない時で、まあ、それでちょっと家に帰る前にまずどんな状況なのか、そして、まあ、知ってる親しい友人の人たちにもちょっと連絡しなきゃと思って、向かいに新しいカフェがねビバリーヒルズの方にできていたので、もうすごい華やかなところで観光客もいっぱい通る中なんだけど、そこに行ってコーヒーをねお願いして、ラテをお願いして座って、ちょっとぼーっとしながら私座ってたんだと思うんだよね。そしたらメキシコ人のね男の方がテーブルを拭いたりして、そこの従業員さんなんでしょうね。で近くのね、私が座ってた席のすぐ隣のテーブルを一生懸命拭いていたんだけれども、ちょっとして帰ってきたらナプキンを1枚持ってきて差し出したんですよね。ありがとうって言いながらも無言で何も言わずに渡してくれて、でも私はその時点でまだね泣いてたわけじゃなかったの。でも家に帰ってきてこのことを主人に言ったら、きっと泣きそうな顔してたんだろうねっていうことだったんだよね。でも実際にそのナプキンを手にした途端、やっぱり、ほんの少ししたらやっぱ涙が出てきて、あ、見てたんだなって、でも泣きそうな顔きっとしてたんだろうなって思いました。ジェフさんはねもう本当にすごい方でね、12年前、それよりもうちょっと前かな、初めて彼の通訳をしたのは12年間も多分そのぐらいだと思うんだけれども、まあ、確実に通訳をしたのが12年前で、でもその前後ぐらいからでも何度も彼の通訳を実はしてきていて、まあ、もう私自身本当に光栄だなって思える方でした。なぜなら全米のヤング起業家として、で彼は私より3つぐらい年上なんだけど、若い頃にヤング起業家としても、でそして私が出会うほんの直前ぐらいまでもずっと会社の CEO をしていて、でアメリカのビジネスマンとしてトップ100に選ばれるぐらい、そしてアメリカのヤングビジネスマンとして 若き起業家として選ばれる、そういうファイナリストにまでなったりと、もういろんなところでものすごく脚光を浴びてきた人なんですよね。でトップ100の時だったかどれだったかなと思うんだけども、オグマンティの財団ってあって、で皆さん日本語ではね、世界最強の商人っていう本があるのね。まあもうこれはビジネスのバイブルとしていろんな人たちが世界中で読んできた本なんだけれども、その世界最強の商人のオグマンディーノさんで、その彼をね、あの彼を中心にした、まあ、そのオグマンディーノ財団からも、そのビジネスのねトップ、ね、100に選ばれるそのジェフさんは、彼らの出してる本とかにも載ってるぐらい、名前が出るぐらい本当に素晴らしいユダヤ人のビジネスマンでした。まあ、彼は弁護士でもあって、もう本当にいろんなキャリアを積んできたニューヨーカーなんですよね。もうそんな意味では戦後のユダヤ人でね、彼のお父さんとかお母さんとかおじいちゃんとか、もう本当にいろんな人たちのね、やっぱり苦労もあって、だからこそ彼の通訳をした時に一番最初の、あのビジネスがやっぱり雪かきだったっていう話をしてね、8歳なんですよね。で結構ね、その8歳とか9歳ぐらいでビジネスを始めたっていう人たちは起業家の中に本当に多くて、彼もその一人で、まあ、いつでも何でも何がビジネスになるか、何がビジネスのチャンスになるか、何が自分をさらに高めてくれるのかっていうところにものすごい集中してた人で、まあ、そんな彼がね10年ぐらい前に癌になって、その時に脳腫瘍の癌でね、でもものすごく奇跡的な回復をして、私はやっぱすごいなと思ったんですよね。今でこそ皆さんはマインドフルネスであったり、メディテーションであったり、ビジュアルっていうものを結構耳にする時代になってきたと思うけれども、もうジェフさんはその点に関してはもう最強でした。あのものすごくメディテーションも上手っていうか、もう慣れていたし、当たり前に習慣にしていたし、もうまさにね成功者の見本ってなるような、私がずっと通訳をしてきたグローバルな成功者の人たちっていうのはみんなやっぱり同じようなルーティーンがあるんだけども、ジェフさんももうその一人で、もう健康的な食事もそうだし、もうそういうルーティンもあるし、マインドもそうだし、運動もするしっていうところでは、もうどこをとっても多くの人がまさに見本となる、そんなロールモデルとして毎日のルーティンを重ねていった人だったんですよね。だからこそ今ではね、ドクター・ディスペンダさんとか、ものすごくそのメディテーションであったりビジュアルっていう量子学論っていうのをね、ものすごく世に出してきた人たちともものすごく近くにいて、彼はそのメディテーションっていうのもものすごく学んできた人であり、実践してきていた人でした。まあ、そんな彼のがんがね数年前に転移して、ちょうど2022年だったのかな、プンタクオーナっていうカリブ海があるんだけど、そこで私たちバケーションしていて、ジェフとダイアナって奥さんもね一緒で、まあ、その時に本当にいろいろおしゃべりしたり笑い転げたりって、その時ハリウッドの俳優であるアイアン・ゼーリングも一緒だったんですよね。あのビバリーヒルズ90210っていうね、そんなビバリーヒルズ青春白書に出てくる俳優さんも一緒で、彼とジェフとも仲良かったし、私たちも一緒で、もうみんなでとにかくワイワイしていた、そんな時で、まあ今日私ちらって投稿には書いたんだけれども、あの昨日ジェフのことを思っていたら、ものすごい太陽の光がスーッて、太陽の光の一本の光が私のところにスーッて伸びてきて、もうこれ見た時にあいつもジェフを思い出す、電池でつけるキャンドルライト思い出すなって。プンタクオーナで大きなパーティーがあって、野外パーティーがあった時に私たち最後まで結構いてワイワイしながら、でみんなであの帰ろうとしたら、そのホテルの方に回るあのドアが閉まっていて、私たちちょっと遠回りしなきゃいけないじゃんみたいな話をしてたんですよね。そしたら片付けしているあのスタッフの人たちを見て、テーブルの上にあったキャンドルを持ってきて、 Hey, Masami, here it is for you っていうことで、Masami、これあげるよって、あげるよって言うけど、これあんたテーブルから取ってきたんでしょって話をしてたんですよね。そしたら、That's okay, they gonna clean up って、いやもう片付けしてるんだからいいんだよって言って、Here って言って、Be a light って言うんですよね。もうすごいびっくりしたし笑ったし、私の名前ライトだよすでにみたいな話してたら、 No, be a light って、もうみんなを照らすんだよって。だからもう本当にいつもみんなのことをヘルプしてきてるし、もうたくさんの成功者の通訳もして、まさみ自身も大成功してる女性だし、もっともっといろんな人を導いてみんなを照らしていきなよっていうことで、もうそういう感じで手渡してくれたキャンドルなんだけど、おもちゃみたいにね、キャンドルで It's okay, okay, I'll take it っていうことで、じゃあもらっとくわっていうことでね、でそのキャンドルはずっと私のドレッサーの上にあるんだけども、もうこれを見るたびにジェフがふざけながら、そしてほぼ半分真剣で、そんな話をしてくれたのを常に思い出していました。ものすごくね、ジェフが春頃くらいから具合が悪いっていう中でも、お医者さんは最後の頼みである治療がこれで大丈夫だっていうこととか、いろんな話がある中ですごい私は消せなくて、この不安っていうのが、だからこそ毎日はジェフは大丈夫、ジェフは大丈夫っていうように一生懸命ビジュアルもしていたし、ビジョンも書いてたし、でも霊感がある分、時にやっぱり人の未来が見える時って当たってほしくないっていうことは何度もあるんだよね。だからこそ絶対今回こそ当たってほしくないって、だからどうにか未来を変えたいって思いながらも、今回を日を迎えて、でもそれでもね、ジェフには途中いろいろ笑い話をしながら、あんたねって、奇跡のカムバックをしてミラクルストーリーを話す時に私に通訳させるつもりでこんな経験してんの?なんて言ったら That's I like it って、いやそれ最高だよなマサミみたいなことをいつも言いながら、どうやったら彼を笑わせるかっていうことで、ずっとチャットが残ってるんだけども、本当に素晴らしい人がこの世界を旅立ったんだなって思いました。まあ彼とね前世のお話とか、もう彼の奥さんもねすごい、私たち3人とか私の主人も含めてすごいご縁があるので、私はね今回ところどころね思い出しながら、皆さんもこんな素晴らしい人から学べることがある、こんな素晴らしい人のね本当にグローバルにミリオネアとしてビリオネアとしても大活躍をしてきた、そんなすごい人たちの話をね、しっかりと皆さんがちょっとしたコツとか、私はところどころポツンポツリっていうような感じで言うと思うの。そんな中でね、ぜひ皆さん感じ取ってもらいたいなと思います。まあ This is how とか 1,2,3 ステップとかっていうのもね大切かもしれないけど、本当の成功者って見て学べっていうような感じで、本当の奥の部分っていうのはこういった会話の中にしか入れてこないんです。だからこそこうすれば大丈夫とか、これだけやっていれば大丈夫っていう世界じゃなくて、全て成功するその環境とか、人生を満喫する、人生を幸せに感じる、そんな環境の中に自分を置ける状態って何かって言ったら、 It's all about your daily life、あなたの日常っていう中に必ず存在します。ということで、あっという間に時間過ぎていっちゃったけど、 Thank you for listening me、 今日は私のつぶやきを聞いてくれてありがとうございました。なんか話をするうちに私も少し元気になってきた。なので Promise me love your life、 あなたの人生をもっと好きになることを約束ください。 Thank you, thank you, thank you, all have a beautiful day。 それではロサンゼルスのマサミライトでした。